この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。今回もマスク着用です。感染対策しながら行っていきますので、お願いします。
いつもよりも頑張って発声します。
私がね、
はい、
ゲームをするんだけど、アプリゲームもしてて、
はい、
で私がもともとやってるシリーズ、
ほうほう、
テレビシリーズ末置きの、うん、
テールズじゃない
の、テールズシリーズのアプリが新しくちょっと前に始まったんだよ。
ほいほいほい。
でそれをやるってことが分かってたから、一応もちゃんと事前登録とかして始めたんだけど、私家に Wi-Fi がないんだよ。
あー、つらい。
で、そうそう、で Wi-Fi 接続されてなくて、で自分のギガのやつでダウンロードするしかなくて、でリセットマラソンっていうのがあるんだよ。
え、リセット？
アプリゲームには最初に
リセマラ。
あー、まあ、リセマラって言って分かる人は分かるけど、なんか正式名称が多分リセットマラソンで。
あ、そうなんだ、初めて知った。
ゲームを始めるときにみんなダウンロードして、最初になんか多分ガチャを引ける、
そうですね、
ための石とかがもらえるんだけど、それで一番最初に、まあ、10連だったり20連だったりする分の石をもらって、
はい、
それでみんなガチャを回してお目当てが来るかどうかみたいなんだけど、
運試しですな。
そうで、最初だからそのやり直しが一応効くのよ。アンインストールすれば、
アンインストールするで、ね、手間をかければ
ダウンロードして、
はい、
ガチャ引いて、あ、いいのが来なかった、よし、アンインストールしてもう一回ダウンロードするって言って、それの繰り返しがリセットマラソン、
はい、
で通称リセマラ、
はい、
っていうんだけど、で私もちょっとこれがっていう感じまではいかないけど、やっぱりその SSR みたいないいやつが場合によっては2個とか3個来てほしいなってことでリセットマラソンをしたのよ。
はい。
で忘れてて Wi-Fi がないまま自分のダウンロードしてたわけよ。
もうリセットマラソンじゃない、君はもうダウンロードのギガを使って。
しかも気づいてなくて忘れてたのさ。なんかしかもゲームに一応何ギガ使いますみたいなのが書いてあるけど、あんまり最初気にしてなくて、で私が始めた時がそのゲーム自体が10日とかそれぐらいの日なので、実際にその前日かその前の日に私はたまたまギガを見てて、自分の持ってる十何ギガ持ってたのよ。
はい。
でリセットマラソンを、あ、来ないって何回かやって、ふとしたらなんか通信制限来たの。十何ギガ使ったのよ。
すごい、やりすぎだよリセマラ。やりすぎだよ。
いやでも実際結構重いやつだから、なんかメインストーリーみたいなのもちゃんとあって、新キャラがいっぱいいるみたいな、
はいはいはい、
ちゃんとしたそれ用の作られたストーリーで、新キャラが いるっていうやつの作品なの。でそれなりに重いの、
それてかリセマラ基本重いイメージがある。
で実際それで来て、私ゲームを始める前に課金したことになるのよ。
そうだね。
さすがに10日ぐらいにさ 0. 何ギガしかありませんってなったらスマホが使えなくなっちゃうから。でしかも私結構普通にツイッターとかもさ、それなりにギガ使うしさ、
はい、
で他のゲームもしてるからギガがいるから、結局そっから十何ギガ買ったわけよ。まあ10日ぐらいしかいなくなったから、
ゲームに課金というよりかもうなんか携帯会社に課金したね。
え、なんかそれさ、私ゲームの会社に課金するのはそのよく言うじゃん、うん、その作品のために頑張ってくださいあるじゃん、
はい、
違うから、それはそれでいいとして、
うん、
なんで私はゲームを始める前にしかまだキャラもゲットしてない段階で携帯会社に課金をしなきゃいけないんだろうって思って、ちょっとアホすぎて、それならもう普通に始めて、その最初とかだと結構お得なものとかあるから、
ありますね、
そういうバッグとか必ずいいキャラが出るガチャがあったりするから、それ買って課金して始めた方が良かったなっていうショックな出来事が先月ありました。
ちなみに前回ご紹介させていただいたツイセットワンダーランドは、最初のガチャリセマラしなくても何度でも引けます。
それあるのよね。あるあるある。それ他にも ある
あ、そうなんだ。
私そういうゲームもあるけど、しかもでも私が始めたやつも一番最初に1キャラは選べるのよ。
ほうほうほう。
1キャラ、まあ、全部その時にすでに 配信されてるキャラクターのみだけど、その中から1キャラ選んでそれプラス20レみたいなにはなってて、だからみんながみんなリセマラやってるわけじゃなくて、それでもやっぱりその最初の段階でいくつか欲しいなって思ったが最後でその後に私はスタバに何回か行き
Wi-Fi 泥棒めギガ泥棒め
注文したよ、スタバとマックに行き、そっからちょっとリセマラを何回かやって、一応でもそのリセマラしてるダウンロードの時間長いから
長い、ね、
本読んだりしながら、うん、そこで結局何回かリセマラして一応始めました
お疲れ様です。
アホすぎてさ、うん、ショックだった
もうなんかギガがなくなって初めて、うん、あめっちゃギガ使ってたみたいな。
ちょっと今後リセマラするときはどっかの場所であのネット泥棒してから始めます。
ネット泥棒め。
そんなことがあった今月。
はい、そんなかわいそうなブッティのお話を聞いてあげてください。ということでコーナーに移りたいと思います。
はい。
まず最初のコーナーは、
私はこれが好き。
すげえタイトル。
テイトルちょっと迷ったんだけど。私がね、その時にでもまあいいや。ちょっとハマってるもの。これを推したいってものを喋っていくコーナーにしました
ふわっとしてんな
今はね、
はい、
ちょっと名作です。あのちょっともうだいぶ前の20年十何年前の作品なんだけど、
ほうほう
ほう、光の語という作品です。
ヒカゴ、
ヒカゴ
通称ヒカゴ。
私自身ももともとその作品結構好きで昔見てたんだけど、
はい、
私の身近にそれの作品が本当にすっごい好きな子がいて、去年多分、まあ、なんかその子の話しちゃってるけど、なんか多分去年1年間でその作品に50万ぐらい費やしたんじゃないかっていう
待って50万、
去年多分何周年かなんかで原画展があったのよ。
あ、前言ってたね、そういえばラジオで。
で原画展かなんかで、
うん、
1回の時に15万ぐらいその1回使って、その後に多分いろんな地方に行ったり、地方に行って地方限定の買ったりとか、まあ、すごいしてて、まあ、結構なお金を使って、でそのめちゃめちゃヒカゴが好きな子がいるんだけど、今カラテツとコラボをしてて、ヒカルの子が、
あカラオケのカラテツ、
そうそう、カラオケの鉄人とコラボをしてて、一つの部屋でその大きいテレビ
に
その自由に DVD 流せて、はいはい、でテーブルが5番になってて、
あそうなんだ、
あそうそうそう、でそういうところがあって、その子とが行かないって言ってその子と一緒に行ってきて、でそのヒカゴの部屋に行って、あとでもう一回行こうっていう話をなってでももう一回行く前に私はもう一回見ようと思って、一から
うん予習をさらに楽しくするための
そうそうそう、でヒカルの子が全75あるんだってアニメで、
お
プラスちょっとそのプロになった先の作品もちょっとあるんだけど、
そうなのね、
せっかくあの一応前編としては75作はあって、うんうん、今それを見てるんだけど、でも相変わらずすごいいい作品だなって思いながら見てて、いやあのね、
うん、
内容はもともと全然興味がない、囲碁に興味がない、
はい、
光っていう男の子がいて、
はい、
でその男の子が幼馴染と一緒にそのおじいちゃんの蔵、
あその
主人公の光の子の、はい、光のおじいちゃんの蔵に雨宿りに行った時にたまたま5番を見つけるのよ。
おお、そこでか出会いが
そしたらあのすっごい囲碁が大好きっていう藤原の才っていう幽霊が出てきて
幽霊ですよ
幽霊が出てきて、まあ、あの5番にね血の染みがあるの、
怖いよ怖いよ
血の染みが見えるのは
自己物件だよ
光しか見えないんだけど、その幼馴染の女の子が見えないんだけど、
はい、
その血が見えるのですかあなたって言って取り憑かれるのよ
憑依された、
憑依されて、で憑依されて、で自分にしかその才、藤原の才が見えないからって言って、藤原の才が光についてくんだけど、
怖いよたたられる
ついてくんだけど、光は実際囲碁が本当に全然分かんなくて興味がなくて、
うんうん、
でも才がすごい囲碁がしたい囲碁がしたいって言うから仕方ないなってことで、囲碁のできる場所、
はい、囲碁教室みたいなところ、
そうそうに行ってみるのよ、うん、したらたまたま同じ年齢の光小学6年生とかだったんだけど、
はい、
同じ小学6年生のアキラっていう男の子がそこにいて、
はいはい、
その子はプロのすっごい強い囲碁の人の息子なんだけど、 その子と一緒に、まあ、一曲対決をすると、
はい、
光る、まあ、サイだね、うん、サイがものすっごく強くて、
だってねもう5番を 1,2,3,4,5 と 1,2,3,4,5 あ、じゃあここに置くんだな
って そ, う そ, う そ, う そ, そんなレベルの
光だったけど
なのにめちゃめちゃ強くて、
うん、
でそのアキラはなんだこいつはみたいな感じになって
本当だよ
光を追いかけ始めるの、
うん、
で光のことを追いかけ始める際あのアキラがいるんだけど、ですごいそうやって熱心に追われて、で
追われんな、サイとアキラ2人に追われてたんだ光って
追われてくんだけど、うん、でサイと一緒にいろんなところで囲碁打っていくうちに、なんかなんとなく自分も打ちたいなみたいに思うようになるのよ。
もう操られてるんじゃなくて自分の意思で自分の思い描いたところに5を刺したいみたいな、
打ちたいなみたいな感じで打つようになって、うん、で最初はちょっと打つだけ、
はい、
で軽く打つだけだったんだけど、そのアキラが一生懸命自分というかサイを追っかけているのを見て、でそれを見て自分は もっともっと強くなりたいみたいな、でそれを自分の後ろのサイを見ているアキラを見てるんだけど、アキラがプロになって今度はヒカルがアキラを追い出して、
ほう、
でサイを追ってるアキラなんだけど、そのアキラを追ってヒカルがどんどんプロになるために院生っていうプロを目指すためのスクール、
スクール、
うん、18歳までしか入れないスクールに入って、でプロ試験を受けてプロになってっていうストーリーになるんだけど、なんかね対決で絶対に勝敗が分かる対決じゃん、あの囲碁だと、
あの勝ち負けは必ず出る、
勝ち負けが絶対出るやつじゃん、うん、だからその学校での対決もだしプロ試験での対決もだし、めちゃめちゃみんなの心情が出てるのよ。なんか負けて悔しい、プロになれなくて悔しいみたいな、なんかヒカルが戦ってる相手に、なんかその中学とかの戦いで自分は絶対勝ちたいんだけど自分の力量が足りなさすぎて悲しくて泣くみたいな、
あ悔し涙、
そう悔し涙とかで、プロ試験もプロになれるのは3人しかいなくて、
あそうなんだ、
3人しかいなくて、
狭き門、
そうで、その院生っていう学校で何年か1位を取り続けてる人もプロ試験の時にやっぱり調子が出なくて結局プロになれず何年もいるみたいな、
うわ
そういう人たちの心情がいろいろ描かれつつ、戦いつつプロになるために進んでいくみたいな作品なんだけど、光がどんどん強くなって自分が打つたびに後ろのサイが打てなくなっていくのよ。
だそうだよね、だってサイは自分が打ちたいがためにヒカルに取り付いたのに
そうそうそう、
ヒカルが意思を持ち始めたから自分の思い通りに動いてくれへん、私結構打てへんみたいな、
全然打てなくなって、最初はサイが打ってたのに本当に打てなくなって、でそれでサイが打てない悲しいって言って、時間、最初は時間があるんじゃないかみたいに思ってたけど、あれなんかもしかして時間もちょっとないのかもみたいな感じになって、その際の心境も結構出てきてて、私は打てないんですかみたいになってって、その心境の変化とかがいろいろ見ててめっちゃふえってなるの。
サイとヒカル戦えばよかったじゃん。
やってるやってる。
あ、やってるんだ。だ
からサイは自分の家でヒカルとしか打ってないの途中から。
ああそうなのね。
なんかサイはヒカルの1000年ぐらい前に包囲坊秀作っていうちょっと別の人に取り付いてるのよ。
取り付くなよく。
その時に取り付いてた人はずっとサイに打たせてたのよ。
前のご主人は私にずっと打たせてくれたのに
前の人はずっと打たせてくれてたけど、ヒカルは打てなくて、でもそれが理由があるんだなっていうのは、これが神のおぼし召しなんだなっていうのがサイにはサイで分かって、ヒカルは前のヒカルが自分で打つようになったから、前の包囲坊秀作はもともと囲碁をしてたのになんでサイに打たせて自分は打たないんだって最初はバカにしてたかなんか思ってたけど、そのうちなんで打たせなかったっていうのが後々自分で分かって、それでまた悲しくて後悔してうえみたいになっていく話、途中から重い、
悲しい、みんな悲しいな、
いや悲しいしちょっと結構感動するし、うん、めっちゃ本当うわってなる作品、75話だけど読んでほしい、見てほしい、てかねアニメで見て ほしい。
あ、アニメの方が、
うん、音があるし。
まあそうですね。
そう、ぜひ皆さん見てください。ヒカルの碁、おすすめです。
はい、はい、
ということで、私はこれが好きのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。
はい、